キンキンラディオ。あのうちのかみさんがね、
刑事コロンボ、
カバンが壊れたと。
カバンが壊れた。
あね、ショルダーバッグのこのショルダーと本体をつなぐ金具のとこがパチッと外れたんですよ。
どんな使い方してて。
ね、カバンが重い、カバンが重たいっていうのはずっと前から言ってて。
何を入れとん
ねん。まあ、女の人ってこう、あれもいる、これもいるって、ついつい荷物多くなっちゃうじゃないですか。
まあ女性はどうしてもな。
まあその重みで、ショルダーの金具が壊れたと。
どれぐらい使ってた？
あのね、1年半ぐらい。
そんな経ってないや。
あのね、うちの嫁さんってなんか物持ち悪いね。
使い方が荒い
ん。靴でも、1年ちょっとですぐボロボロになるもん。
まあ靴とカバンはどうしても消耗品やからな。
あれね、カバン自体も重かったんですよ。
空っぽで持ってもちょっと重みを感じるぐらい。
カバンだけの重さで測ったらだいたい7、800グラムあったのかな。
まあまあの重さやな。
だから荷物入れたらなんだかんだで1、2キロのものは肩にかけて歩くわけじゃないですか。
肩こらへんの。
なんか最近足が痛いとかずっと言ってて。
やばい。
ほんでもうちょっと軽くて持っても疲れないようなカバンにしたらっていう話になったんですよ。
そのずっと使ってたやつはどんなの？
あね、牛革の結構がっつりした A4 が入るぐらいの大きめのカバン。
それは重たいわ。
で荷物整理したらそんなね大きなカバンいらないんじゃないかっていう話になって。
もうちょっとちっちゃいのでいいと。
というわけで女性のための軽くて丈夫で可愛いカバンを探せっていうのが今回のミッションです。
果たして見つかるのか。
その丈夫さっていうのを特に追求するんやったらランドセルが一番ええんやろけどな。
下手したら6年間ぐらい持つもんな。
まあええ年でランドセル背負って歩くわけにもいかへんや。
でもまあ今ランドセルっていうのもいろんなおしゃれな柄の出てるやん。
そういう問題じゃない。
まあでもまず軽いのがいいと。
でね、そのレディースバッグで軽いやつってありそうで意外とないね。
女の人が使うもんやのにな。
でまず近所のカバン屋さん見て、あ、これちょっといいかなと思ったものをちょっと持ってみると、やっぱりこう、ずっしり重い。
みんなそんなに重たいカバン毎日持ち歩いてるんや。
だから今の女の人どんだけ肩強いんかなって思うもん。
そういう問題じゃない。
でネットでもいろいろ探してみたら、まあ、その、軽さを売りにしてるバッグっていうのも、ちょこちょこあるのはあんねんな。
まあ、需要はあるやろからな。
でもね、なんかデザインがいまいちやったりすんねん。
あそこの両立は難しいんや。
でもあっちこっちお店も見て回って、その店員もお客さんも女の人しかおらへんようなお店にもうずかずか入り込んでいって物色するわけですよ。
男一人 で
今回めいめい手分けしていろいろ見に行ったりしたんで。
恥ずかしなかった。
もうね、3軒目ぐらいから慣れた。
ずぶとなった。
なんかね、人として一回り大きくなれたような気がしますね。
どういうこと？
なんかその辺のお店に売ってるやつは合皮、合成比較のやつが多い。
あ、合皮じゃダメなんや。
で店員さんに合皮じゃダメなんですかとか聞かれて。
レイン方か。
いや、ちゃんとした革のカバンで軽いものを探してるんですと。
革にこだわるんや。
やっぱね、合皮って見た目どうしても安っぽいし、新品の頃は綺麗なんだけど、やっぱりずっと続けて使っていくと、傷むのが早いんですよ。
長持ちせえへんねん。
ただでさえ使い方荒いからさ。
はい。
でね、その見た目の質感とか、手触り、あと丈夫さっていうのはやっぱり牛革が一番なんですよ。
まあ高級感もあるしな。
でもね、牛革ってやっぱそのちょっと重たいなっていうのが唯一の欠点。
まあ今回それがネックやねんもんな。
俺が去年から使ってるホースレザー、馬革のバッグは割と軽いね。
あとあのヤギとか羊の革のもあるやん。
あ、でもね、その牛革以外のもの、しかも女性ものって作ってるとこはすんごい少ないねん
な。あ、なるほど。牛革が作りやすいんかな。
で、あってもこう、デザインやカラーのバリエーションが少ない。
ああ、そう、限られるんや。
で、まあ、いろいろ見て、お話し合っていくうちに、こう、買うべきカバンのイメージみたいなのがなんとなくつかめてきてん
の。どういう感じ？
で、まず軽いこと。
そこ第一条件。
で、大きさは A4 より一回り小さめ。
そんな大きくなくていいと。
で、今回トートバッグがいいんじゃないかと。
ああ、ショルダーは金具が壊れると。
で、もう、肩にかけられなくてもいいんじゃないかと。
まあ、肩にかけるとどうしても肩凝るもんな。
で、まあ、小さいカバンやったら、手下げにして持つか、腕曲げて肘のとこにかけてもええわけ。
まあ、その方が楽かもな。
で、肩にかけると、どうしても肩にかけてる方の肩が上がったり下がったりして、こう姿勢が歪むやん。
ああ、そこは足の痛みの原因にもつながってるんじゃないかと。
まあ、そんな感じで、こう、A4 より小さめの 軽いトートバッグっていう風にイメージ絞り込んでいったんだけど。
じゃあもうさ、いっそ布のエコバッグでええやん。
さあちょっとかわいそうやで。
近所のスーパーに買い物行くんちゃうやからな。
メインのバッグは一個ぐらいええの持っとかんと。
大人やもんな。
で、エクスポシティのララポートまで足伸ばして、で、そのままモノレールで千里中央まで行って、江坂周りで難波まで行ったりして。
えらい遠回りやな。
あの、難波に丸いってあるやん。
はい。
あ、この地下に大きいカバン売り場があるんで、まあそういうとこも見に行ったりして。
カバン買うのもちょっとした小旅行やな。
で、そのちょっと前に、ネットで、あ、これええんちゃうかっていうのを一個見つけて。
あったんや。
あのね、ダコタっていう日本のメーカー飲んだんだけど。
あんま聞いたことないな。
あのね、馬革、ホースレザーで、で小ぶりな割には物もよく入って、で手下げタイプで1万6千円。
まあ割と手に届く値段や。
色が赤、ネイビー、ブラウン、チョコレート、オレンジとあるのかな。
あ、結構色も豊富やな。
で、これが、ヨドバシカメラのファッションフロアにあって。
あ、やっぱヨドバシカメラか。
で、まぁ、ちょっとクタッとした感じやねんな。
あ、馬側やから。
で、柔らかい感じで、こう荷物を入れると膨らんでカバンらしい形になるぐらいの。
で、重さは？
でね、持ってみると、わ、軽っていうぐらい軽くって、なんか300グラムぐらい。
相当軽いな。
で、そのお店には、ネイビーと赤とチョコレート色のしかなくて。
オレンジとブラウンがなかったね。
で、まあ、ネットの写真見ながら、どの色がいいっていうふうに相談してたら、ちょっとオレンジも見てみたいかなと。
そのままネットで買うっていう選択肢はなかった。
いや、カバンはね、どうしても実物見ないと買えないわ。
まあでも実際見て持って中とか、いろいろ細かいとこ見てみないとわからない部分もあるもんな。
で、そのナンバーの丸いに、ちょっと形違いの商品やけど、オレンジ色があって。
あったんや。
でね、実物見ると、もうほんとあの、みかんの皮の色って想像して。
はい。
あの色。
あ、もうほんま自然なオレンジの色なんや。
で、これから秋冬にかけて、ちょっとあったかい感じのする色でもあるし、夏は夏で、ちょっと太陽っぽい色でもあるやん。
あ、もうオールシーズンいけそう
なんや。で、まあそんな癖のないデザインで、まあ着る服も何でも合わせられそうやし、あ、もうじゃあこれにしようかっていうところまで行ってんだよ。
はい。
ところが、これだけ連日ネットでカバンのことばっかり調べてるから、ネットの広告もね、手を変え品を変え、いろんなものを進めてくるわけですよ。
こんなカバンもありますせと。
中にはね、ちょっと手の届かないような値段の商品もあったんだけど。
高いってどれぐらい？
5、6万のはザラにあるで。
ちょっと手が出んな。
だ、物はしっかりしてるんやろうけどな。あとね、あの、豚革のトートバッグってのもあったわ。
豚革はちょっと抵抗あるな。
めっちゃ軽いね。うん、
軽くても嫌やわ。
ネットの広告の中に、これちょっとええんちゃうかなって思えるカバンが一つ見つかって。
はい。
で、そのお店がね、箕面にあるんですよ。
箕面？また遠いな。
で、まあ一応見に行ってみるかっていうことになって、わざわざ一軒のカバン屋さんを見に行くために、箕面まで二人で足を運ぶことになりました。
決戦の地、箕面へ。
で、そこはね、その、箕面の駅前にあるような店じゃなくって、千里中央から無料の送迎バスが出てんねん
な。また大層な。
で、その、カバン屋さんのための送迎バスっていうわけじゃなくって、あの辺の団地とか、大きなお店があって、そういうとこ巡回してるバスなんだけど。
あ、そこの住民用のバスなんや。
で、そのバス停が、駅からちょっと離れたとこにあって、すっごい分かりにくい。
あ、土地勘がないとな。
で、地図見ながらやっとたどり着いて、で、やっとバスが来て、で、乗ろうとしたら、証明書をお持ちですかって聞かれてね。
あ、その運転手に？
で、なんか、いるんですかって聞いたら、いや、なんもないと乗れませんよ、みたいに言われて、そのままバスバーって行ってもて。
感じ悪い？
で、その、カバン屋さんのウェブサイトにも、そんなこと全然書いてなかったし。
あ、無料のバスがありますぐらいしか書いてなかった。
で、わ、どうしよう、どうやって行ったらいいのみたいになって。
途方に暮れるわな。
で、そしたら、そのバス停の、ちょっと道の奥入ったところに、なんか、ちっちゃい窓口のある小屋みたいなのが見えてんね。
おう。
で、そこに、おばさんが一人ポツンと座ってて、もうダメ元で、すみません、あのバス乗りたいんですけど、どうしたらいいですかって聞いたら、なんかちっちゃい紙出してくれて、あ、じゃあね、ここにお名前と、行き先と、行く目的、こちらに書いて、 運転手さんに見せたらバスに乗れますよってめっちゃ親切に教えてくれて。
運転手そんなこと一言も言ってなかったの？
言うてくれてもええやん。
だからその住民だけが持ってる、なんかこう、特別な無限のパスポートみたいなのがあるんかなって思うよな。
銀河鉄道すいないみたいなな。
じゃあそのちっちゃい窓口のある小屋がメガロポリス駅やった
の。俺、あのおばさんが一瞬メーテルに見えたの。
なきゃあるかい。
このおばさんが僕たちをやっと、あのカバン屋へ連れてってくれると。
大げさな。
で、その紙に自分らの名前と行き先の店と目的買い物っていうのを書いて、
はいはい、
でしばらく待ってたらまだバスが回ってきてんけど、さっきと同じ運転手やねん。
あ、巡回バスなんか。
で、僕キーって睨みつけながらその切符入れみたいなとこにさっき書いた書類をバーンって叩きつけて、よしこれでええんやろっつってやっとバスに乗れたんですけど。
乱暴はやめなさい。
ここでまた一つ問題が発生しまして。
まだなんかあるんかい。
今度はどこで降りたらいいかわからない。
何も書いてへんの。
バスの中に路線図みたいなのももちろんないし、普通市バスとかやったら、前の方に電光掲示板みたいなのがあるやん。
はい。
そういうのも一切ない。
何の案内もないんや。
で、次はどこどこっていうアナウンスは流れるんだけど、その音がね、めっちゃちっちゃいね
ん。もう聞こえへんねん。
音ちっちゃって思わず言うたもん。
じゃあもうそこへ住んでて、そのよう知ってる人でないと乗りこなされへんようなバスなんや。
いやもうとことんよそ者を拒絶するようなバスですよ。
でもちょっと不親切すぎるよな。
で、人に聞こうにも、もう乗客俺らしかおらへんし、そんな不愛想な運転手に聞きたくもないや。
そんな話しかけるなオーラが運転手の背中からバンバン出てると。
で、これうっかり乗り過ごしたら、またわけのわからんとこに着きそうやったから、もうスマホの地図開いて、でも目的地と周りの景色見比べながら、わ、次どこで降りたらええんやろってなって。
もうドキドキやな。
で、そしたら、まあ、その、唯一ラッキーやったのが、そのバス停の番号が、1番、2番、3番って順番に止まっていくねんな。
はい。
俺の目的地は6番のバス停やって。
うん。
じゃあもうあとは5番のバス停を過ぎたタイミングで、降りますボタンを押さえだけやん。
そのボタンはあるんや。
でも窓の外にグーって目を凝らして、よっしゃ、5番のバス停に来た、発車した、今じゃ押せみたいなさ。
大変やな。
で、やっと無事、6番のバス停に着いて、バスが止まってね。もうこの動揺を運転手に蹴取られまいと。
何食わぬ顔で。
もうね、しれーっとした顔でバス降りて、そしたら降りてすぐ目の前のところに目的のカバン屋さんがあったんですよ。
やっと目的にたどり着いたが。
いやもうね、千里中央っていうところはもうよそ者には厳しい街ですよ。
その運転手だけやろ。
ね、まあその大きいショーウィンドウに綺麗なカバンがブワーってこう飾ってあるカバン屋さんらしいカバン屋さんなんだけど、
まあカバン屋さんってそういうもんやろ。
もうほんとね、周り何にもないところで
カバン屋さんだけポツンとあんの。
あね、なんかその問屋街。
じゃあそこのカバン屋さんも一応問屋さんなんだけど小売もしてるぐらいの感じなんや。
だから基本卸売とネット販売が主だと思うんだけど、その1万円台ぐらいの手頃なカバンから、あと財布小物、それから20万円ぐらいするオーストリッチの本当の高級バッグ。
はいはい。
で、2階は毛皮なんかも扱ってるみたいな。
じゃあ結構幅広く商売してんねや。
で、年齢層的には、やっぱりややちょっと上の大人の女性向けの商品をよく扱ってる店かな。
はいはい。
で、まあちょっと年上の女性の店員さんが、すごく親切に応対してくださって。
あ、じゃあお店の雰囲気はすごい良かった。
で、前もってメールはしてあったから、こう見たいって言ってたカバンもちゃんとお店に出してくれてて。
はい。
で、まあ、こんなんもありますよ、こんなんもどうですかっていう感じでいろいろ見せてもらってたんだけど、
うん、
で、ネットでこれええなって思って見てたカバンがあんまり良くなかったな。
あ、やっぱり写真と実物は違うか。
あね、写真で見た時も、あ、これちょっと取っ手の部分が弱そうやなっていう懸念はあってんだ。
はい。
で、実物手に取ってみたら、やっぱり取っ手の部分が弱そうやって。
あ、そこは予想通りやった。
で、まあ、同じぐらいの大きさで、もうちょっと取っ手のしっかりしたのないですかって聞いたら、あ、じゃあこんなんどうですって出してきてくれたのが、いやもうちょうど良さそうな感じの。
うん。
で、作りもしっかりしてて、物もよく入るし。
ああ、ええやん。
しかも、2way で手下げにもできるし、金具で取り外しできる長いショルダーがついてて、斜め掛けもできんねんな。
あ、じゃあ楽やん。
で、最悪、そのショルダーの金具がまた壊れても、手持ちカバンとして使えるやん。
あ、もう最初から潰れた時のこと考えてるんや。
で、牛革なんだけど、牛革の割に、 すっごい軽いね。
ああ、じゃあ直さないやん。
で、もうこれにしようかっていうの雰囲気に一旦なったんだけど、まあじゃあ一応念のため、一旦考えてみますと。
そこは慎重に。
一回店出て、ちょうど近くにいい感じのカフェがあったんで、まあそこでコーヒー飲みながら、ちょっと一旦頭冷やしてさ。
冷静になれと。
またね、そこのケーキセットが美味しかったんだ。
関係あれ。
もう、あとはそのカバンにするか、前に見たダコタのカバンにするか。
値段は？
全く同じ。16,000円。
あ、悩むな。
で、ダコタのホースレザー、馬革のくたっとした感じも可愛いんだけど。
色もいいし。
で、やっぱり牛革で、あんだけ軽いってなかなかないし、で、見た目もやっぱりちょっと高級感があるし、で、しかも 2way っていうとこも、やっぱりええかなと思って。
じゃあそのカバンに決まりや。
で、ダーってまた店に戻って、じゃあこれにしますっつって。
行き切らさんでええやろ。
これで軽くて、丈夫で、小ぶりだけど物がよく入って、値段も手頃で、で持ちやすくて可愛い、革のレディースバッグっていうのがやっと手に入りました。
だいぶ条件増えとるな。
いや、もうあとは帰るだけですよ。
またあのバスに乗るんや。
そして嫁さんが、もうあの運転手のバスには乗りたくないと。
よっぽどやな。
もうめったにね、そんなこう人を毛嫌いする人でもないんだけど。
あれ、あの、帰りの券みたいなまたいるんちゃう？
あ、それはね、カバン屋さんの人がちゃんと用意してくれる。
親切やな。
で、帰りの乗り場も、なんか道のこっち側とあっち側にも乗り場があって、で、どっち行ったら千里中央に行けるのかちょっとわからなかったから、その、並んでる人に聞いたら、もうすんごく親切に教えてくれたのよ。
あ、じゃあもう、住んでる町の人たちは親切なんや。
でそしたら、まあ、運よく、違う運転手のバスが来てくれて。
あ、もうそれに乗って帰った。
で、バスの中から景色を眺めながらね、で、問屋街を抜けると、まあ、いろいろ買い物できるような大きな店がたくさんあって、でちょっと行くとあの団地みたいなとこがあってさ、
はい、
でこの中に友が住んでんのかなとか思いながら、
団地友の見すぎ、
あ、いい街だったなって思いながら帰ってきました。
ご苦労様でした。
キンキン、カバンを買いに行く旅でした。
ちょっとした小旅行やってね。Pants, you got the chance. Pants, you got the chance. まあでもそのなんか用事でもないと絶対行かへんような土地勘のない知らない街って行くだけでドキドキするよね。
でそこで最初に出会った人が親切かそうじゃないかで街の印象ってすんごい変わるよ。
でも考えてみたらそれってお互い様や。
だから我々の住んでる街にもよそからいろんな人がきっとたくさん訪れてるはずだから、例えば道を聞かれたりなんか困ってる人がいたら親切にせなあかんなっていうのは改めて実感しました。
そういうことです。キンキンレディ